皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。夫婦の、関係性のレターが前半と、で後半ね、ちょっとショックな出来事、20年前のことやけど未だに引きずってますというご相談をご紹介したいと思います。はい、ぜひね、最後までお付き合いください。では最初の方です。匿名さん、匿名で失礼します。29歳同士の夫婦です。投稿者妻です。お付き合い期間も入れると結婚して6年一緒にいます。最近夫に私のこと好きって聞いたら即答でうんと言われました。素直に嬉しかったというか、可愛いなと思いました。6年も一緒にいるといるのが当たり前になってきて、気持ちが熟年夫婦みたいになると思うんですが、恋愛的に好きって気持ちが続いている夫がすごいなぁと思いました。かっこ熟年夫婦みたいな感じで好きではなく、恋愛的に好きって夫が言っていました。うん。あ、で米印、熟年夫婦とは、あ、補足書いていただいてるんですね。私の価値観ですが、熟年夫婦とは長年寄り添ってきて、好きを通り越して好きとかよりも空気みたいな存在的な的なはてなと、補足していただいてます。まあ好きじゃなくて、まあそれを通り越した感情、まあ好きではない感情が、まあ熟年夫婦ちゃうかということですね、この匿名さん的には。大輝さんは妻の由美さんに好きでいてもらう方法とか意識していることありますか？私はそういうことは意識していないので、奇跡的な夫から好きだと思われています。笑い。結婚生活を長く続けたいと思ってるので、こういうことを意識してるよとかあれば教えてほしいです、というレターですね。匿名さん、ありがとうございます。ありがとうございます。というか、もうなんかすごい、もうこののろけ話を聞かせてもらったみたいな感じなんですけど、よかったですね。まあ一応最後にね、あの質問は書いていただいてるんですが、まあね、私のこと好きって聞いたらうんと言われました。結婚、お付き合い期間も入れると結婚して6年やから、まあ結婚して4年とか5年とかなんかな、もしかしたらね。で、もう知り合って6年も一緒にいたら熟年夫婦、まあこの方曰く長年寄り添ってきて好きを通り越して、まあ恋愛的な好きではなくなっていくんちゃうかっていう価値観があったわけですよね、この匿名さんとしては。まあでも夫はまだ恋愛感情あるよってことで、まあすごいな、でまあ嬉しいなっていうね。まあよかったじゃないですか。もう僕からそれしかね、もう言うことはないですよ。そういうね、あの嬉しいこと言ってくれる夫さんを大事に、これからも結婚生活ね、二人で歩んでください。はい。で、まあ、渡辺夫婦、僕らが、じゃあどうなんかというと、まあ、これは僕が一人でね、放送してる回なので、由美の、意見は今回、割愛させてもらってるんですけど、まあまあ、なんか基本的には同じような捉え方かなとは思ってます。で、何かっていうと、まあ、恋愛的な関係ではもうないかなという気はしますね。うん。これ聞いて、もしね、ユミがこれ聞いて、そう思ってたんとか思われてしまったら、またどうなんやろ。思うかな。いや、多分思わんと思うんやけどね。その別に、だから嫌いとかじゃないですよ、もちろん。その恋愛的な好き、まあカップルとか、その、僕ら交際1年で、今結婚、8年目なんで、丸7年経ったってことで、丸8年は一緒にいてるわけなんですけど、25の時に結婚したんで、うん、まあ丸8年ぐらい一緒にいるんですけど、まあ恋愛とかなんかそういう感情ではないのかなっていう意味では、この匿名さん曰く熟年夫婦的な、こう好きを通り越して、まあ空気みたいっていうのがちょっと、イメージまだ僕はね、ちょっと汲み取れてないんですけど、まあ、空気っていうのがどういう状況なんかな。あ、そう。まあ、これちょっと後でね、なんとなく思ったんで、後でお話ししたいんですけど、まあまあ、好きではなくて、まあなんか人生のほんまのパートナーになっ ったなって、まあ、特にほんまにここ1年ぐらいで思いますね。うん。もともとは、まあ、あの過去の放送とかもね、あの、聞いていただいている方はご存知の通り、僕らはまあ、新卒で、大阪で働いてて、で、その時に友達の紹介というか合コンをね、あの、共通の友達がいて開催してくれて、で、そこで出会って、ほんで1年交際して、んで結婚しましたっていう形なんですよね。で、それはね、それはもう出会いたてとか付き合いたての時は恋愛感情とかでね、あの、動いてたと思うんですけど、まあ結婚して、まあいつからかわかんないですけど、恋愛というよりはほんまに人生のパートナーっていう感じになったのかな。まあ僕ら自身が結婚っていうのはなんかそういう捉え方してた、人生のパートナーみたいな。うん。なんか恋愛っていうよりはなんかそのパートナーになるみたいな。一生、添い遂げるみたいな。なんかそういうイメージやったのもあって、まあ、まさにそうなってきたなって思いますね。結婚してからいきなりね、ベトナム行ったり、遠距離、日本ベトナムの遠距離からスタートしたわけなんですけど、結婚してすぐはね。で、ベトナム行ったけど、うまくいかんかったりして、で、日本一周したり。まあ、今はね、奈良県住んでますけど、まあ、いろんな仕事、この配信とかも含めて二人でいろいろ頑張ってきたりして。で、2年前は、まあ、妊活とかもうまくいかなかったりもあって、で、まあ、ここ1年ぐらいで心のこと、心理学とかカウンセリングのことを僕ら自身も受けたりとか、あとは勉強、その講座、セミナーとかに通ったりして、僕ら自身も、まあ、あの、カウンセリング、心理学っていうものを学んでいって、なんかそれで、まあ、余計お互いのことを知れたし、もう知るっていうのはなんかほんまになんか深いところ。もう、深層心理とか、もう幼少期、からの生い立ちみたいなことも含めて、もうなんか深く、あの、お互いのことを知って、で、じゃあどうやっていったら、こう、生きやすくね、楽しく過ごせるかとか、二人の、まあ、あの、長所やら短所やら、まあ、弱点と強みっていうかな。で、それを踏まえて、なんかどういうふうに、声かけしていったらいいのかとか、どういうふうに向き合っていったら、お互い、こう、気持ちよく過ごせるのかとか、なんかそういうことを、なんか共有できて、まあ、ほんまになんかパートナーって感じに、うん、なってきたなーってなんかしみじみ思いますね。うん、なんか最強のタッグみたいな。なんか、僕らね、家庭でなんか何してるかっていうと、まあ普通に、もちろん普通に過ごしてるんですけど、やっぱね、最近特にもうお互いのなんかこと知りすぎてるんで、なんかその、なんかじゃあちょっと悩み事とか、まあ例えばユミがなんか、なんか悩んでたりとか、なんか調子悪そう、もやもやしてそうってなったら、まあ、ユミも自分でね、どうやって解決したらいいのかって知ってるから、あの、立ち直りもすごい早なったし、で、一方僕もユミがどういうところで今、つまずきやすいのかとか、もやもやしやすいのか、そういう時どういうふうに声掛けしたら、あの、うまいことね、こう、歯車が回っていくのかっていうのを一緒に勉強してるから、僕がまあなんかこう、ちょっとこう、声かけたりとか、話聞いたり。まあ、それこそもう、夫婦でカウンセリングし合ってるんですよ。僕がなんか、どうしようかなって悩んでる時も、まあ、ユミが話聞いてくれたりとか、ちょっとこう、自分の苦手なところを補ってくれたりとかね、するような声かけをしてくれたりとか。まあ、なんかそういうふうになんか二人でこう、カウンセリングというかコーチングをし合って、あの、二人で高め合ってるみたいな、なんかそんな、だ家庭での会話もだいぶ変わりましたね。なんか心のことを学んでるがゆえの、なんかその声かけ、話し方がだいぶ変わって、うん。まあほんまになんかそういう新しい関係性になってきたなーっていうのを思いますね。で、例えばで言うと、これあの、レターのお悩み相談とかでもすごい多いと思うんですけど、あの、まあ、以前も僕らは、お互い相手に対して不満を持ってる部分っていうのはやっぱ少なからずあったし、それがいろんなところで、こう、爆発というか、ぼやというか、ポンポン出てたと思うんですよね。もういつもこう言ってんのにこれしてくれへんとか、なんでそんなこと言うのとか、あれしてくれへん、これしてくれへんとか、もっとこうしてくれたらいいのにみたいな、相手に対する不満っていうのをぶつけたりとか、それで、いや、そんなん聞いてないしとか、いや、自分はこう思ってたのにとか、なんかそう、お互いの言い分がぶつかるみたいな、 そういう喧嘩とか、なんかこう、すれ違いみたいなんって結構あった。まあ多分どこの家庭でもあると思うんですけど、まあ僕らもあったんですが、最近はね、まあたまにそういうことに発展するんですけど、なんかこの、結局相手にイライラしてるってことは自分の問題やってもう学んでしまったというか分かってしまったので、イライラしたってことは自分の中のなんかブレーキとか自分のマイルールになんかが引っかかって、それで反応してることがねすごいやっぱ多いんですよ。だってやっぱり人生ね、相手のことを自分の思い通りなんかできないわけですよ。だから自分が生きやすく楽しく過ごしたかったら自分の捉え方とか見え方をどう自分でうまく、こう、コントロールっていうかな。まあ自分でどうこう、見方を工夫するかっていう、自分と向き合うかっていう部分がやっぱ大事で。で、それを分かってるから、あんまりね、こう、言い合うような喧嘩っていうのはなくなりましたね。相手にイラってしてることは、うわ、これ自分の何が反応してんやろ、自分のマイルールなんか引っかかってんのよな、お、じゃあそれちょっと見てみようぜ、みたいな感じで深掘り始まるみたいな。だからこう、言い合いじゃなくて、うわ、自分今ちょっとモヤモヤする、で、相手にそれぶつけちゃってる、これなんやろ、みたいな。だから相手を責めるんじゃなくて、こう自分と向き合う時間に割とこう、さっとなるみたいな、感じで、ですね。なんか不思議な喧嘩というか、なんか不思議な、すれ違い。だからすれ違わないんですよね。こう、分かってよ、分かってよの押し付け合いにならずに、分かってよって反応としては出ちゃうんですよ。イラッと。相手に、なんやねん、はぁって思うことは、人間なんで、もちろんあるけど、はぁってなったら、うわ、これ何にはぁってなってんやろ、自分の問題やんなってなるっていう。で、それを二人で、ほんまはどうしたかったんとか言ってカウンセリングがね、時に始まったりして、こう、二人で一緒に解決していくみたいな、なんかそんな現場になっております。ので、まあほんまに、特にこの一年、まあいろいろ人生いろいろ8年間経験した上で、この一年心理学、カウンセリング学んで、もう、まあ二人で学んでるんでね、なんかもうお互いのほんまに深いところまで知り合って、理想の夫婦、理想のそれぞれの人生を叶えていくためにっていう、まあ、パートナーでいう感じになってきたかな。うん。そんな感じです。だから、なんかこう、こういうことを意識してるよっていう、なんかその、好きでいてもらうために意識してることっていうのは特にないんですよ。なくて、まあ、ほんまになんか、結局自分がもうご機嫌で楽しく過ごすことがもう何よりも全て自分を満たす。自分に優しく過ごす。もうこれがほんまのもう何においても仕事だろうが夫婦だろうがカップルだろうが家族だろうが日常生活だろうがご近所付き合いだろうが子育てだろうがほんまに自分がご機嫌で過ごすっていうのがほんまに全ての基本。ベースかなって思うので、もうとにかくそれだけですね。まあ意識してると、あえて言えばそこかもしれないですね。お互いがそれぞれ居心地のいい、生活をする。そのために何したらええかっていうね、ことですかね。はい。でね、匿名さん、熟年夫婦、なんか好きを通り越して空気みたいな存在になるのかなって思われてたってことなんですけど、確かに世の中にはいろんなね、夫婦いると思います。空気みたいな、関係性の夫婦もいるやろうし、逆に言うともう空気どころか混ぜるな危険、水と油、みたいな、関係の夫婦もいるやろうし、まあ僕らみたいにこうなんかパートナーです、みたいなことを言ってる夫婦もいるやろうし、ほんまにね、なんか、あり方はそれぞれやし、表現もそれぞれだと思うんですよ。だから、この匿名さんは、なんとなく夫婦っていうのはだんだん熟年夫婦で好き通り越して空気になるんかなって、多分そういう夫婦を見てきたりとかそういう話聞いてきたりしてたと思うんですよ。だから夫婦ってそんなもんなんやっていう価値観がね、自分のまあ夫婦とは何かみたいなこう定義としてあったと思うんですけど、でも今自分の目の前の夫は6年経っても好きって言ってて恋愛感情や言うてます。で、それに喜ぶ自分がいる。ってことは、その好き、恋愛っていうのを、やっぱ嬉しい側面あると思うし、嬉しいってことは自分もそういう夫婦でいたいなっていうのが今あると思うんで、 その自分の気持ちを全然大事にしてね、いや、いつまでも好き好き言うてたらおかしいかなとかね、いずれ熟年夫婦みたいになるんかなとかね、変にね、そういう人の価値観はね、持ってこなくていいと思います。だからもう目の前の夫と自分のありたい夫婦像をだけを見て、二人だけのね、夫婦関係を築いていってもらえたらいいんじゃないかなって思います。もうね、おじんおばんなってもね、ベタベタでね、もうイチャイチャね、ラブラブの、もうなんか、見てて恥ずかしくなるぐらいのね、恋愛関係でね、おじんおばんなったらいいんですよ。素敵やと思いますよ。うん。まあ、とにかく、もう夫婦の関係人生は人それぞれということですね。はい。レターありがとうございます。では、続いての方です。鍋とネーム、ひだまりさん。こんにちは。いつも楽しみに聞いています。ひだまりと言います。こんにちは。少し重い話になりますが、すみません。それは、義理のお父さん、義父のことです。私は大学卒業後、その年に結婚しました。周りより随分早い結婚でした。ってことは、まあ、4年生大学やとしたら22歳とか3歳ぐらいの結婚なんかな？例えばね。うん。そして、その半年後、義理のお父さんが亡くなりました。自殺でした。ものすごくショックでしたが、さらにショックだったのが、義母、お母さんね、義理の、から、私のせいだと言われたことです。日だまりさんのせいやって言われたわけですね、そのお父さんが亡くなったことが。もちろんそんなはずはないのですが、その言葉をもう20年引きずっています。ふとした時に涙が溢れます。どのように気持ちを保てばいいのかわからなくなる時があります。お二人はどのように思われますか？日だまりさん、レターありがとうございます。全然ね、重い話になりますが、すみませんって、そんな、ね、すみませんなんて大丈夫ですよ。もうどんな話でもね、どんなレターでも OK ですって言ってるので、もう全然気にしないでください。というか、まあ、やっぱ大変な、ショッキングな出来事でしたよね。で、もう20年経ってるってことなんで、日だまりさんは今40代の方なのかな。ご結婚はそのまま続けられて、その時ね、結婚された方と今も一緒にいらっしゃるのかな。まあ、その当時がね、どういう状況かはわからないですけど、確実に言えることは、日だまりさんのせいでは絶対ないですよ。それはね、どんな状況かわからんけど確実に言える。お父さんが、義理のお父さんが亡くなった、自殺してしまったっていうことは、日だまりさんは全然関係ないです。それは間違いない。間違いないです。まあ僕が一応ね、もう念押ししてそこはもう言っておきます。誰が何と言おうと日だまりさんのせいではないです。それはね、そんなことはないと自分では分かってるつもりやけど、でももう20年引きずってます。ふとした時に涙が溢れて気持ちが保てない。ね、そんな状況になるわけですよね。だからね、まだね、ちょっと自分の中で見えてない自分の、なんかほんまの気持ちっていうのが、見てほしいよって、私の気持ち分かってって、私に、自分自身にね、言ってくれてるんかもしれないですね。蓋せんといてと、私のほんまの気持ち分かってって、分かってっていうのは自分に分かってってことですよ。どうですか？その気持ちが保てない、涙が溢れてくるっていう時に、いつもどういうふうに、思ってるというか、どういう過ごし方されてるかな？もしよかったらなんですけど、その時、その悲しい気持ち、ショックな気持ち、ちょっとどうね、表現されるかわからんけど、その気持ちが保てない、ふとした時に涙が溢れる、そんな気分になった時に、そのね、気分を一回めちゃくちゃ浸ってみて、欲しいなって思いました。どうですか？いや、こんなん泣いてたらダメだとか、もう20年も前のことやのにとか言って、それこそ気持ちに蓋したりとかしてないですか？とことんね、味わい尽くしてみてください。もう悲しみに浸りたかったら、とことん悲しんでやる。ショックやったら、とことんそのショックをちょっと味わってというか、自分の出てくる気持ちを素直にちょっと自分で受け止めてみたり、私のせいだと言われたことに腹を立てる気持ちがあるんやったら、もう怒ってみる。どうですか？一回ね、なんか、そのね、わーってこう、 気持ちが出てきた時に、うわ、来た来たと思って、よし、じゃあ今からちょっと味わってやるぞっていう、ことで、ちょっと向き合ってみたら、もしかしたらなんか、何か気づきになったりとか、新しく感じることがね、もしかしたら何かあるかもしれない。自分が今まで感じてこなかった、感じないようにしてた、ほんまの気持ちとかに触れるきっかけになるかもしれんなとか思ったりしたんですけどね。まあこれはもうほんまに日だまりさんのお話をね、レターでしか聞けてないんで、まあ僕が勝手にね、ちょっと提案というか、もしかしたらこうかなって思ったのをちょっと言わせてもらっただけなんですけど、それでね、もしちょっと浸るのしんどいよとか、やっぱ苦しい、もうそんな浸るとか言ってられへん、味わうとか、それどころちゃうとか。あとは、まあなんか、やっぱやってみたけどなんかようわからんなっていうことであれば、やっぱカウンセリングは一度受けてみられたらどうかなって思います。というかもう浸るとかの前に、まずちょっとカウンセリング受けたりするのも全然ありやと思います。この話ってやっぱり人にあんまりしてないと思うんですよ。実はこんなことがあって、私こんなこと思っててとか、こんなこと言われてって。ね、今回レターで、まあ勇気を持ってね、教えてくれたんですけど、なかなかね、人にとことん自分の話聞いてもらうっていうのを、その重たい話ですがすみませんって前置きしてるぐらいなんで、なかなか話せてないと思うんですよね。だからこそ、まあカウンセラーの人にもう洗いざらいね、ちょっと喋ってみるっていう、その喋った先に自分の何かこう気持ちに、こう気づいたり本音に触れたりねするきっかけにもなるんかなとか思ったりもしますね。カウンセリングはまあぜひねよかったら受けてみられたらどうかなっていうのを思います。あの話をねしっかりよく聞いてくれるカウンセラーの人にね洗いざらい喋ってみると、もう気が済むまで喋ってみる、結構おすすめです。もう人間ね、自分の話を誰かに聞いてもらえるだけでほんまに救われます。はい、日だまりさんにとってね、何かいいきっかけになればと思います。レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送のいいね、コメントお待ちしてます。またレター、募集しておりますのでお気軽にお寄せください。そしてフォローまだの方はフォローボタンを押して応援していただけると嬉しいです。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。